こんにちは、半ばの癒しの木下博之です。
世界を楽園にする映画監督の増山玲奈です。
本日の主題は心の淀みを乗り換えようです。
G7 の中での人、金、物の動きと、その、中国、ロシア、インド、そして中東の中での動きと、こう影響力がだんだんこの中国、ロシア、インド、中東の方が広がってきているという部分がありますね。
そうですね。もう一帯一路ですね。それが、まあ、はい、出てくるなという感じですね。で、その G7 側がだからエネルギーの緊縮をやってますよね。その電気はもう電気で、はい、自動車も電車も電気で動かすから。
はい。
それからもうどんどん情報で動かせばいいと。
はい。
そして実際のものはほとんど動かさなくていいんだみたいな発想ですけど。
はい。
ロシアと中国はそこに反対してるわけですよ。
はい。ロシアと中国がどのようなビジョンを持っているんでしょうか。
やっぱりその地球資源を有効に活用して実際にものを動かすことがやっぱり富だと思うんでしょうね、やっぱり。
はい。
なのでその大陸を中心としたそのものの動きをね、円滑にしたいと。
はい。
だからまあ G7 を中心としたその、大陸を監視するかのようなネットワークですね。
はい。
もうこれに関してはもう邪魔な部分はもう撤回させようと。
はい。
もう大陸は大陸でもうエネルギーが動かせるようにしようというね。
はい。
いう思惑ですね、これはもう。
はい。
今までだったらそのアメリカを経由しなければエネルギーのやり取りもできないようになってたんだけれども、
はい。
もうだから中国を中心でもないですけど、
はい。
中国を経由してですね、エネルギーのやり取りをできるようにしませんかという枠組みになりつつあるわけです。
なるほど。
うん。
実際に海をね、ガスだ、石油だというのを海をこう太平洋を渡って持ってくるというのはコストもかかるし非効率的ですよね。
まあそういうこともいいとは思うんですけど、もう大陸のパイプラインで送れたらいいなっていうね、そういう発想が見えますね、やっぱり。
はい、ある意味その、近代以前に戻っていっている部分もあるのではないでしょうか。
そうですね、その感じがありますね。
はい。
まあ近代、特にアメリカの時代っていうのは本当にその何でも船で運ぶと。
はい。
で、大陸を経由したその物流がほぼできなくなっていて、ほとんどその船で動かすという時代だったんですね。
はいはい。なぜその時代は大陸で物が動かせなかったんですか？
先進国がバラバラだったですよね。その、
はい、
端っかはですね、アメリカ、ヨーロッパ、日本という先進国はですね、もう飛び地できて、
はいはい、
その飛び地の間をそのエネルギーをやり取りするには船で動かすしかなかったですよね、今まで。
はい。
でももう、だから中国、ロシアが自分たちでエネルギーを流通し始めると、だからその飛び地で、ね、飛び地だけでそのエネルギーを動かしたり情報を動かしたりしてたっていう独占時代がまあとうとう終わるのかなという。
はい。
そうするとやっぱりそのドルの価値が下がっていくわけですね。
はい。
だ今までだったらその何でもそのドルを一体経由させないと石油も買えないし資源も買えないし食料も買えない。
はい。
アメリカがまあ承認しなければ何も買えないという状態になっていて、
はい、
そうするとそのドルの為替レートが高いと、それからその代わりアメリカ、米軍が守ってくれるとね、その地域。
はい。
そういうまあ契約で、
はい、
あったけれども、もう そこにまあ依存しなくてもいいとなったら、ドルが高すぎた、ドルの為替レートが高すぎるんじゃないだろうかってことになるわけですね、今度は。
はい。
で、まあ、だから今、だから金が上がっていて、ドルと金のレートはね、どんどん金が上がっていくっていうのは、金が買われている側面もあるけれども、ドルが下がっていく側面もあるんです。
なるほど。
うん、だからドルがどっかへ暴落することもあるかもしれないですよね。でもドルが暴落するとどうなるか、ちょっと米軍の力もなくなってしまうわけですよね。
はい。
その、調達するときに、はい、今までのような有利なレートで、その、調達ができないので、そこまでの力が出るかっていうところになってきますよね。
はい。
で、そのアメリカの景気が実は悪いっていうことが露呈したりとかしてるんですね、この。
はい。
うん。で、アルバイトでも、アメリカのアルバイトの方でも時給4000円だとね、すごい豊かな国だってね。
はい。
いう見方もあるけれども、為替レートが高いだけかもしれないってことですよね、だから。
はい。実態は、実はアメリカ経済は、破綻してきているというふうに、木下さんは分析されてるんでしょうか。
うん、まあ苦しいですよね。豊かではないですよね、その。その、軍事関係の企業があるという。
はい。
のは、優位な点でしょうけれども、その日常生活が豊かだっていう、あんまり印象はないんですね、やっぱり。だから、為替レートが高いだけかもしれないっていうね。う
ん、はい。
うん、で、まあ、なんで為替レートが高くなるかというと、やっぱ軍事的に強いとかですね、その、あるいは政治的にドルを経由しないと物が買えませんとか。だったら確かにドルが何倍も高くなる。
はい。
うん。でも、そういうその権威によってドルのレートが高いってことですね、つまり。
はい。
うん、ただその日常生活の内容があるかっていうのはまた別の問題です。
はい。
うん、で、東南アジアのレートが低かったのは、その軍事を全部アメリカに任せていた。
おっしゃる通りですね。
うん、うん。そうですね。そしてまあ今まで、だから去年は、だからアメリカはその建前を通していたわけですよ。バイデン政権の下で。
はい。
アメリカは引き続きみんなを守りますという建前を出していてですね。そして金利だって上げていきますと。
はい。
そうやって、その、今までの、その、まあ、レーガン政権時代だというような、あの時代の建前をもう一回ですね。
はい。
そして、ドルのレートを上げていってですね、建前を守っていく。
はい。
だからそうですね、まさに、その、バイデンさんっていうのおじいさんでして。
はい。
そのレーガン政権時代のですね、あの、俳優出身の、
はい、
あの時代、アメリカが一番強かったあの時代の、
はい、
あの時代の建前を、その、バイデンさんは語っていた。
はい。
うん。で、そしてまあ、みんなもその建前があるから、そうですね、と。まあ、表向きはまあ、その、支持すると。
はい。いや、
そういうのが去年だったんですよね。
はい。
うん。で、まあ、こっからだから、その、結局で、蔡英文さんがレーガン政権時代って言ってましたよね。蔡英文さんがアメリカ行ってるんですよね、今、台湾の。
はい。
台湾の蔡英文さんがアメリカ行って、それで、その、レーガン政権時代のね、
はい、
関係でいましょうって言ったようなことを言ってます。
はい。
うん。まあ、バイデンさんがその時代の人だからですよね、本当
に。はい。
うん。で、まあ、また、だから、アメリカが、その、台湾を守ってね、というようなね。
はい。うん、
で、まあ、中国はもちろん反発してますよね。うん。
有力な措置を、対策措置を取るということで、中国政府としては、共産党としては、今回の、蔡英文様、蔡英文総裁の、アメリカ訪問を批判してますね。
うん。そうですね。
すごく大きく、今まで10年かかってたことが毎日のように起こっていくという激動の時代を 私たち今生きていると感じております。
そうですね。で、大体この為替レートの仕組みって教えてくれないじゃないですか、誰も。
はい。
当たり前のことですよね。だから少子化が進行したら為替レートは上がるけれども後がないよねとか。
はい。
日本のだから為替レートが保たれてきたのはそのまあニートの方とか、
はい、
目は利くけれども子供は産まないみたいな人がなんでそのみんなそれなりに社会的地位があるかっていうと、とりあえず為替レートは守ってるからなんですよ。
はい。
子供を育てなくていい分ですね、為替レートを下げなくていいっていうね。
はい。
でもそれだったらだんだんと後継ぎがいなくなっていってですね。
はい。
次世代が大変なことになりますけどね。
はい。
それでいいやっていうことだったら。うん。でも、だから為替レートっていうののね、意味をね、きちんと考えてるのって私ぐらいじゃないですかね、と思います。
はい、確かに為替レートと現代のニュースがどう重なっているのか、それがどういった歴史的背景によるのかなど、その立体的 3D のような形でこう知識をお持ちなので大変勉強になります。
私ね、為替レートっていうとだからもういわゆる普通の人はもうみんな、まあ、配信者のひろゆきさんとかも含めてね、ギャンブルに過ぎないって言うんですけど、僕はそうは思えなくて意味があるんだろうなと、はい、ただおっしゃる通り経済学金融学のテキストには難しい方程式が書かれてるけど結局説明はできないっていうような状態ですね、為替レート。
はい。
で、私は素直な気持ちになって為替レートを考えてみた結果ですね、
はい、
やっぱり政治的なものと経済的なものが足し合わって為替レートになっていて、
はい、
アメリカがなんで実力の4倍も為替レートが高いかっていうと政治的に威張っているから為替レートが高いということですよね。
はい。
で、東南アジアは政治的に逃げているから、逃げてきたからですね、今まではね。
はい。
為替レートが低かったと。
はい。
実力の割にね。だからそういうふうなことで説明できますよね。うん。
はい。
だから、まあ、為替レートをね、儲けの手段に考えるっていうだけだと、まあ残念なことだと思いますけど、ただ、アメリカのドルは落ちそうだなっていうのは言えますね。だから、バイデンさんは建前を語ってきましたけど。
はい。
うん、語り続けるんだけれども。
はい。
うん。ただ、バイデンさんは建前を語っているという自覚があってですね。
はい。
美しい建前を語るけれども、やりきれないことはやらない人だから。
はい。
これ以上踏み込んだら実力が足りないというところはやらない人なんで、結局建前を立てながら逃げていきますから。
はい。
そのアメリカの実力ではやっぱり無理だってなったらですね、手放していくと思うんです。
アメリカのドルはその、ロシア・ウクライナの戦争が始まってからその昨年は、ドルがどんどん上がっていっていましたけれども、今は円に対してもユーロに対しても、うん、下がり始めてきている状態ですね。
そうですね、下がり始めてきていて、
はい、
なんでだからアメリカ人がね、そのバイデンさんが選ばれてね納得しているかというとね、結局、まあ、トランプさんのように正攻法でね、実際の、その現実のアメリカを立て直そうと思ってもね、
はい、
まあ、大変な時代だというね、
はい、
いうこと。まあ、建前にすがるというか、
はい、
うん、建前に甘んじるという選択をしたんだな、というね、
はい、う
ん。まあ、バイデンさんはおじいさんで建前を立てながら、こう時代の後処理をしていく。
はい。
うん、でそのまさにアメリカが強くなきゃいけないという声にもうんうんと言いながら、多分、まあ、できる範囲内のことしかやらないという、そうなのでやっぱりここからですね、結局、金利を上げすぎているから銀行が破綻していきますから、
はい、
やっぱりアメリカの信用つらいなってことになって、やっぱりそれは下がらざるを得ないっていうね、ここからはやっぱり、
はい、 はい、
まあ、暴落する局面もあるかもしれないですね、やっぱり。
はい、
うん、からまあそこですよね。だからアメリカの選択ですよね。建前を立てながらこうまあなんていうかこう安らかに手放していくというのが現在の選択肢で、まあトランプさんはまあこうもうちょっと抗ってみようというね、
はい、
姿勢だったかなと思いますよ、うん。
私たち日本は長らくそのアメリカにの方ばかり見た外交をしてきましたし、日米の委員会が、国会の審議よりもまた官僚の、方々が決める法案についても最終的な権限を持っているという裏の政府があるということも言われてきました。ただ今後アメリカが実際に破綻に、向かっていくと仮定するならば、こういった日本のあり方というのはどう変化していくんでしょうか。
だからどこかで放り出されることになるんですよね。はい、日本を守りきれなくなって、
はい、
その時に日本はやっぱ現実感があるかということとこうやっぱりね、はい、やっぱりこう生命力があるかですよね。やっぱり生きようという意欲があれば、
はい、
現実的な選択が見えるんですが、
はい、
現在のようにこうなんか終末思想みたいなことをみんなが思ってる状態では本当にそうなってしまいかねないっていうところですね。
日本人消滅するんじゃないかというようなことを今日もメッセンジャーで書いてましたね。あれは冗談で言っておられるのか、ね、実際にそのような懸念を持っておられるのか、どちらなんでしょうか。
だからそれはもう日本人の一人一人のこうもうメンタルヘルスの問題ですよ。
はい、
もう本当にねその現実的な日常を生きてるんなら十分大丈夫ですけどね、
はい、
その若い人まで含めてねみんながそのこう幻想の中に生きているとね、こう過去は昔は良かったなというね、
はいはい、
そしてそのやっぱり日々を生きるっていうことに前向きでない人の集まりになっていると、だからその変化に対応しきれないと、
はい、
そうすると最悪だから食料自給率が直撃をしてしまうというところがありますよね。
一生懸命コオロギ食べようというキャンペーン始まってますけど、実際に食料自給率は2割3割程度ということで、物流が途絶えた瞬間にもう危ないですよね。
そうですね。だから周りの国々が救おうと思ってもね、救いきれないですよ。だから他の国にもね、中国も含めてみんなに別な悪意はないんだけど、その時代の転機っていうのは物流が切り替わるじゃないですか。
はい。
そこを考慮するとね、2割っていうのはしんどいんですよ、やっぱり。
はい。
取引先が変わるっていうね、
はい。
いう余裕を考えたらですね、もう少しないとですね、苦しいですよ、やっぱり。為替レートだって変わる可能性があるし。
はい。
最低限食料自給率がね、フィリピンだと8割ありますけど、これぐらいあったら、はい、最悪途絶えてもみんなで頑張ることはできるんですけどね。
はい。
まあなんで8割って言って100じゃないかっていうと、フィリピンもね、実際は都市国家でして、すごく発展した国ですから、
はい。
残り2割は輸入をしなければいけないですけど、これぐらいならばなんとか、ね。
はい。
対応は可能ですけど、2割だったら、もしその取引先が変わったとか、その、
はい、
まあ現在だったら、そのアメリカの銀行を経由していないとっていう貿易ばっかりなわけですよね。
はい。
で、その時にそのアメリカの資金繰りが苦しくなりましたっていう時に、まあ、とっさのその物流が切れることがあるかもしれないですね。
はい。
繰り返しますけど、みんなに悪意はないんですけど、その本人に生きる意欲がなければ、はい、やっぱり生存可能性は下がってしまうところはあるんです。
はい。
だから生きる意欲があれば、
はい、
もう2割というのはおかしいわけですよ、ちょっと。
はい。
なんかね、 ぱ出生率が低すぎるのもおかしいですよね。その人間いつか年老いていくのはわかるから、本能的に子供を産まなければならなくなるんですけど、
はい、
なんかどこか違う世界生きてるのかなっていうね、日本人って、
はい、
という数字ですよね、現状の数字って。
30年給料が上がらず、でも、うん、値上がりはどんどん最近は進んでいって、ますます貧困化が進もうとしていますね。でこう、その中で自分たちのコミュニティから異色なものをこう引きずり下ろそうみたいなエネルギーがあって、うん、そこが私は日本の苦手なところですね。で、拠点を UAE に移したいというふうに感じているのは、この今動かないともはやこう足元を取られて動けなくなるかもしれないなという気もしているところですね。
また、
自分一人の拠点をまずは足場を固めるというところで、木下さんにもそのサポートをしていただきながら、木下さんの夢も一緒に叶えていきたいなと思ってるんですけれども、
うん、
その中だけに拠点を持つのではなくて、販路拡大だったりとか、また日本に訪れる外国人の方をどんどん進めて、そのおつなぎをするとか、若者たちが希望を持って、生きれる希望の道筋というのを切り開いていきたいなという思いがありますね。
はい、で私の提案はですね、日本の若い人にですね、まあ
はい、
留学してもらうっていうのは大切なんですけど、
はい、
いわゆる先進国もいいですけど、はい、アメリカ、ヨーロッパもいいですけど、はい、東南アジアもいいかもしれないですね。その若い人にね、
はい、
会う経験ができるわけですよ。
平均年齢も27歳でしたっけ。すごく今若いですよね、ベトナム。
そうなんです。うん、ベトナムとかどこでも若いです。で、はい、その、日本はだからその、平均年齢が高齢化しているから、
はい。
大変っていうのがあります
し。どうしたって、日本にこのままいたら、まあ、賃金がオーストラリアの4分の1ぐらいで、まあ、介護の仕事というのはあるんでしょうけども、その、こう、選択肢が狭まってきますよね。
その、IT が、日本の IT はね、その、結局、なんだろう、90年代で終わってしまった IT をずっと引き継いだまんまなんですよね、日本の IT って実は。
はい。
ここになんか変な継ぎ木をして、
はい。
いわゆるスマホ時代以降にね、全然異色の IT がまたポットで出入ってくるっていう感覚だろうとみんな思うんですけど、
はい、
それは日本から見たらそうだったっていうことでしてね、その、
はい、
うん、まあ世界どこへ行っても標準の IT っていうのと日本の IT もずれてて、
はい、
結局日本は IT の主導権握れてなくて単なる消費者になってしまいましたってね、だから IT も作れませんという。
はい、下請け工場としては今後ニーズがあるかもしれないですけどね、
うん、だとしたら平均年齢が高いですよ。下請け工場だとしたら高すぎる、平均年齢が。
確かにおっしゃる通りですね。
うん、だってそのね、だからまあ途上国だと思っていられたらいいですけど、きちんと仕事してますからね、東南アジアね、本当。
はい。
だから、まあ、来てみたらいいんじゃないんですかね、その、ただ来るのが怖いんじゃないんですかね、やっぱり進んでるっていうのが分かるから。
でも、ある意味、それが怖いぐらいの人はもう生き延びられないっていうふうに、考えた方がいいかもしれない。
まあ、そうですね。
生存可能人数が減っているのは確かですから、その過酷な現実であっても受け止めようとか、そういう状況になった時に、この嫉妬とか が生まれて、自分より上の人を引きずり下ろそうという発想になってしまう人なのか、それともそこに向かって自分を成長させていこうというふうになる方なのかというところで変わってくると思うんですよね。で、なので、ちょっと自分自身もぜひ UAE に、挑戦して4年間作ってきた都市造の刀も完成させて、世界配給に向けて、明日はロシアチームともその相談をしてくるんですけど、一体どの映画祭に向けて、準備していくのかとか、また支払いをまだあるので、皆さんぜひサポートもお願いしたいんですけれども、今大陸間移動のその一帯一路の道が大変今後の物流で重要になるということを木下さんがおっしゃいましたけれども、そういった大陸間での交流を形にした映画を持っているんで、でこれを4年間双方の国を行き来しながら、政治状況が変わる中、パンデミックの中、諦めずにお互いを信じながら作ってきた侍映画がもうすぐ完成しますのでね。で、これを財産としてこの世界に打って出ながら、いろんなお話を今いただいてまして、5月6日はドバイモールで、世界最大のショッピングモール、ドバイモールで紀伊国屋ブックフェアでブースを出すということになっていますし、まだ名前は言えないんですが、皆さんがご存知の第一人者の現代芸術家の方も同じ時期ドバイに行くことや、今後移住も考えられているというお話を伺いまして、おそらく日本の中でも活躍されている方々も一緒に新しいシーンを作っていくという感じがしています。今週フラッシュさんのインタビューを受けるんですけど、ある意味日本の新しい基地を作るというイメージで、大陸間のダイナミックなパイプをね、人の心ですから、人の心とその過ごした時間を、しっかりと足場を作って、めちゃくちゃ面白いことやろうと思ってますね。エンターテインメントにとって、まあ安定を求める人たちにとっては今の時代しんどいかもしれないんですけど、ある意味めちゃくちゃ面白いなと思ってまして、芸術家にとっては新しい表現が生まれる可能性が増えますし、今まで長年250年のイギリス、中心の時代やアメリカ中心の200年が今終わろうとしている中で、それ以前の、もっともっと古い文明の流れに、視点が向きながら、そしてその、実際の、シルクロードを渡ってきた人たちのその道がもう一度、価値を持とうとしている、ここと、ある意味最先端技術を AI 技術も一緒にミックスしながら、誰も見たことのない表現を生み出していきたいというふうに考えています。めちゃくちゃ楽しくないですか？
楽しいですね。
で、木下さんも今マニラにおられて、視野が広がっていることを感じます。いつもにまして、その解説が的確だという気がしますし、その、為替のレートについてご自身がいつも取り組んでおられる専門的な知識もこうだんだんそれが生きてる歴史や地理とつながってきてて、こうどんどん知識が熟してきてるっていう感じ、成長してる感じがして、同じ時代にものを作っていけるのすごく面白いなっていう感じがしますね。今までは制限があったと思うんです。これはしたいけれども、お金が足りないなとか時間が足りないなって。でも思いを共感する人たちとつながれたら、私たちはその限界も突破できるかなというふうに思っていて、ぜひそんな仲間と夢をね、形にどんどんしていきたいんですよね。
そうです
ね。木下さんは今後どういうふうに展開していきたいんですか？
そう、やっぱり表現していきたいんですよね。なんか心の中にみんながあるものですよね。
はい。
それをやっぱりね、表現していくことができたら、
はい。